ルカによる福音書第7章36節から43節。聖書の女性その21、罪深い女。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油が入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この人がもし預言者だったら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っているはずだ。この女は罪深いのだから、と心の中で思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500でなり、もう一人は50でなり。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも借金を帳消しにしてやった。それでは二人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。シモンが、より多くを帳消しにしてもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は正しいと言われた。
今回登場しますのは、罪深い女というふうに呼ばれている女性です。これは売春婦の婉曲的な表現ですね。彼女は町の人たちから白い目で、そういうわけで見られていたわけですが、パリサイ人であるシモンという人の家にイエス様が招かれていると。イエス様がそこにいらっしゃるということを知ったこの女性は、シモンの家に出かけていきました。そしてイエス様は彼女のことを非常に高く評価なさいました。イエス様は一体この女性の何を評価なさったんでしょう。私たちもイエス様に評価していただける祝福された人生を歩むために、この罪深い女と呼ばれているこの女性から教えていただきたいと思います。まず前半はパリサイ人シモンの家でこの女性をめぐって何が起きたかということを見ていきたいと思います。イエス様がある町に来られた時に、パリサイ人のシモンという人がイエス様を家に招待して宴会を催しました。パリサイ人というのはユダヤ教の中の宗教的なグループです。非常に、真面目と言いますかね、自分たちの作った戒律を、熱心に守る、そういったことを行い、また民衆を教えていた人たちです。その一人であるシモンという人がイエス様を招待したということです。この当時、旅人をもてなすというのは、中東では当然のエチケットとして捉えられていたわけですが、特にユダヤでは、他の町のラビ、ラビというのは律法の先生、聖書の先生です。このラビがやってきたとき、他の町のラビとかね、巡回ラビがやってきたときに、その町の宗教家とかお金持ちが宴会を開いてその人を招く。そうしてラビに対する敬意を表すということはよく行われていました。そして、ラビにお話をしてもらうわけですね。説教してもらう。それをみんなで聞く。そういったことを行っていました。しかも、その主人やその一家、友達だけじゃなくて、一般の町の人たちもその家の中庭に入ることができたんですね。ですから町の人たちもこのラビがいらっしゃった時にその話を聞くことができる。そういう場所をこうね、提供するというのが、お金持ちや宗教家の、一種のステータスになっていたわけです。そういうわけで、 多くの人たちがこのシモンの家の中庭に入ってきた、自由に出入りできる状態だったということをまず知っておいていただきたいと思います。イエス様はガリラヤ地方でかなりの有名人でしたから、きっとたくさんの人たちがシモンの家に押しかけていたことでしょう。その中に今回の主人公である女性が紛れ込んでいました。彼女はあろうことか中庭から部屋の中にまで入っていって、イエス様の足元に座り込みました。っていうとテーブルの下に潜り込んだのかと、私たち日本人は考えますが、そうではありません。この当時の宴会では参加者は横になって食事を食べたんですね。参考資料の方に写真を載せてありますが、まあこういう格好なんですね。あるいは聖書、今回皆さんと一緒に購読しましたが、そこにも絵が書いてありますね。そんな風に、まあ下にはこうクッションが引いてあるわけですね。そして左側を下にして横になります。で、左肘で体を支えながら自由な右手で物を取って食べるということをやったわけです。奴隷というのは座って食事をするんですね。寝っ転がって、こう食事をするというのは、このローマ帝国の人たちにとって、まあ、自由人の証だったわけです。まあ、そのローマの風習が、まあ、ローマの属国であるユダヤにも入ってきていたということなのです。そういうわけで、イエス様は足を後ろに投げ出した状態で食卓についていらっしゃったわけです。その後ろに投げ出された足のところにこの女性が近づいてきたということです。テーブルの下に潜り込んだわけではないということですね。するとこの女性は涙を流し始めました。その涙はイエス様の足にポタポタと流れ落ちました。ここでイエス様の足を濡らすと訳されているギリシャ語は、雨がザーザー降って濡れる様子を表す言葉なんですね。ですからこの女性はかなりの量の涙を流した。それによってイエス様の足が濡れたということがわかります。そして我に返ってそのことに気がついた女性は自分の髪の毛でその涙を拭い始めたわけです。この当時女性は家族以外の人の前では常に頭にかぶり物をしていました。まあ、今もイスラムの国などでは女性が頭に、まあ、被り物をしていますよね。自分の髪の毛を人目にさらさないようにと当時の女性たちはしていたわけです。髪の毛を人前にさらすというのは非常に恥ずかしいことだと考えられていました。これは第一コリント11章の5節などにもそのことが触れられています。今の感覚で言えばかなり露出度の高い服装をするというような感覚ですかね。ただ売春婦たちはあえて被り物をしませんでした。それが性的な魅力を引き出す方法だったからです。この女性も仕事柄被り物をしていませんでしたから、すぐに自分の髪の毛で濡れたイエス様の足を拭い始めたわけです。当時の感覚からすると、これはかなりセンセーショナルな行為だということを知ってください。さらにこの女性はイエス様の足に何度も口づけをし、それから香油を足に塗りました。この香油は、それまで男性を魅了するために使ってきた彼女の商売道具でしょうね。さあ、それを見た主人であるパリサイ人シモンは心の中で考えました。39節、もう一回ご覧ください。39節。この人がもし預言者だったら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っているはずだ。この女は罪深いのだから。まあ、彼はその心の中でそのようにつぶやいたのです。 この頃イエス様が公の活動を始めてもう2年が経過しておりました。多くの人たちがイエス様のことを偉大な預言者であると考えていましたし、もしかしたら救い主メシアではないかという噂も立っていました。実際イエス様をメシアであると信じて弟子になった人たちもたくさんいたわけです。シモンは純粋に良き教師であるイエス様に敬意を表すために宴会に招いたのではなくて、イエス様が本当に預言者あるいは救い主かどうかを試してやろうという腹があったわけです。それどころか何か突っ込みどころ批判の種がないだろうか、それを見つけ出してやろうという思いさえ彼の中にはあったわけです。罪深い女に触られてそれをそのままにするならば預言者ではない、まして救い主だなんてありえない。シモンはそのように考えたわけです。するとイエス様は一つの例え話を語られました。それは二人の人が金貸しから金を借りて返せなくなったっていう話です。一人は500デナリ、もう一人が50デナリの借金をしていました。1デナリというのは貨幣の単位で、労働者1日分の給料に相当する額です。日当いくらに設定するかというのはね、なかなか難しいところなんですが、ちょっと低めに5000円と考えてみましょうか。日当5000円だとしても500デナリと50デナリっていうのは250万円と50万円です。なかなかの額ですよね。案の定2人は返すことができませんでした。すると金貸しは2人の借金を丸々免除してやりました。ありがたいことです。さあこの場合どちらがより金貸しのことを深く愛するだろうか。イエス様はシモンにそのように問いかけました。ユダヤの教師はよく質問を使ってね、大事なことを相手に教えようとするのです。シモンは答えました。より多く免除してもらった方が、より金貸しを深く愛するようになるでしょう。イエス様もその通りだと評価なさいました。さあここまで今回皆さんと一緒に購読したわけですね。その続きを見ていきたいと思います。実はこの例え話は罪深い女性とパリサイ人シモンのことを表していました。イエス様はこの二人がイエス様に示した愛の深さを比較なさいます。皆さんお手元のアウトラインで青い字で引用してあります。44から46節、借金免除の例えという項目の下に引用してありますのでご覧ください。44から46節、この人、つまり女性のことですね、この人を見ましたか。私があなたの家に入ってきた時あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきた時から私の足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。イエス様はそのように指摘なさいました。この時代、客人を家に招いた時には、ほこりっぽい道を歩いてきますから、足が汚れています。その汚れた足を洗うこと。そして、男性同士の場合には頬に口づけをすること。今もね、ロシアの人とかがね、よく政治家同士でもね、ほっぺたくっつけ合って、キスをしますよね。あんな感じです。それから、それは歓迎の意思を表しているわけです。そして太陽の熱を浴びた頭にオリーブ油を塗って 整えてあげること、それらは当然の礼儀だったんです。しかしシモンはそれをしてくれなかったとイエス様は指摘なさったわけです。日本で言えば呼ばれたから訪問したのに廊下を歩くためのスリッパも出されなければ座布団も勧められずお茶も出さなかったという、まあ、大変無礼千万な扱いを受けたということです。実際シモンは心からイエス様を歓迎していたわけではなかった。本当にこいつは預言者なのか救い主なのか試してやろうという、まあ、そういう思いで招いたに過ぎなかったということがここからわかるわけです。それに対して罪深い女と呼ばれているこの女性はまるでシモンがしてくれなかった歓迎を代わりにしてくれたかのように足を涙で濡らし髪の毛で拭い頬ではなく謙遜にも足に口づけをしその足に香油を塗ってくれました。つまり女性の方がシモンよりもイエス様のことを深く愛していたということです。そしてイエス様はその違いがどこから来るのかについて続けてシモンに対して次のように解説をなさいました。47節。これも引用してあります。ご覧ください。47節。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。このようにイエス様はシモンにおっしゃいました。この人が多くの罪を許されているので彼女は多く愛した。でも許されることが少ない人は愛することも少ない。ただしこれはイエス様を多く愛するとそれだけ多く許されるという意味ではありません。そうじゃないんですね。許しは聖書によれば無条件なので、ただ一方的に与えられるものなんですよね。どれだけ神様を愛したかではないんです。そうじゃない。あの例え話は多く許されている人が許してくれた人をたくさん愛するというものでしたよね。それと同じようにイエス様から多くの許しを受け取った人がそれほど許されなかった人よりも多く愛するようになるんだということです。シモンのように少ししか許されていない人は少ししか愛さないということです。この時期すでにパリサイ人のほとんどはイエス様に対して反発を覚えていました。次のルカ8章あたりではユダヤの指導者たちがイエス様を公に拒否します。あのイエスという男は聖書が約束してきた救い主ではなく魔術師である、悪霊の頭ベルゼブルによってさまざまな奇跡を行っているだけである、そのようにユダヤの指導者たちは決定し、また国中にそれを言い広め始めるんですね。それが次の8章あたりの時期なんです。ですから他のパリサイ人に比べれば宴会に招いただけシモンはイエス様に愛を示したとも言えるわけです。ほとんどのパリサイ人はイエス様のことを、まあ、呪ってたわけですからね。しかし罪深い女と呼ばれたあの女性の方がシモンよりもはるかに愛情深くイエス様に接しました。それはイエス様によれば彼女の方がより多く許されていたからなんですね。しかし多く許されるとか少なく許されるということが実際あるんでしょうか。罪の重みはこの女性もシモンも変わりません。罪というのは神様の存在を否定し神様の 命令を無視して自分のやりたいことをやりたいようにやるという自己中心ですよね。まあ、罪というこの言葉は的を外すというもともと意味があります。的の方をちゃんと向いてるか向いてないか、二者択一なんです。神様の方をしっかりと向いてるか、そうじゃないか、白か黒かの問題です。そして罪に対して与えられる罰も、ローマ人への手紙6章23節で書かれている通り、罪の報酬は死ですと書かれてますね。こういう罪の場合には死であって、こういう罪の場合には、まあ、死まではいかないけれどもこれぐらいの苦しみとかね、そういうふうに分けられてないんですよ。罪、そうすると死という刑罰。罪というのはもともと多いとか少ないとかいうものではないので、許しも多いとか少ないとかということはありえないはずなんですね。確かに社会的な評価としたら、片や売春婦で、片や宗教家で、シモンの方がこの女性よりもはるかに社会的評価は高いでしょう。人々にどっちが罪深いですかって聞いたら、もう100人が100人とも女性の方だと指さすでしょうね。しかし神様の目から見るならば、どちらも不完全であって罪人なんですよね。よく使う例えですけれどね、私たちこの地上にいるときは富士山よりもエベレストの方がはるかに高いと思いますね。でも太陽の位置から見れば、富士山もエベレストもその辺の宇都宮さんもそんな変わらないんです。地上はね、つるんとしてるんです。神様の目から見るならば、あの人の罪もこの人の罪もその人の罪も神様に逆らっているという一点、それは同じ重みなんですね。ですから本来許しも同じ量が一人一人に用意されているはずなのです。じゃあ多く許されているとか少なくしか許されてないとかっていうのはどういうことなんでしょう。これは自覚の問題なんです。許しが多い少ないというのは、自分がどれほどの罪を神様に許していただいているかという自覚、どれほどの恵みをイエス様から受けているのかという自覚の差です。イエス様に自分がどれだけの罪を許してもらったのかという認識の違い、そしてそれゆえにどれだけイエス様に対してあなたのおかげですと感謝しているかという違いなんですね。今回の記事以前にこの女性は登場しません。ですから、かつてイエス様との間にどんなやりとりがあって、今回こうやってイエス様のところにやってきたのかということはわかりません。しかしおそらく、かつて彼女はイエス様の話を直接聞いたことがあるか、あるいは他の人を通して聞いたかしたのでしょう。イエス様は神様の恵みを教えてこられました。恵みというのは、私たちの側がどうであっても神様はとにかく私たちを愛してくださり、とにかく祝福してくださっているということですね。そして神様の恵みは罪の許しという形で人間に示されているんです。そのことをイエス様は繰り返し教えてこられました。この女性は自分が清い生き方、正しい生き方をしてこなかったということはよく自分でも分かっていたのです。イエス様はそんな彼女が神様に愛されているということを教えてくださいました。神様の愛は恵みだからです。こちら側がどういう状況にもかかわらず、神様の方は一方的に私たちを愛してくださり、 大切にしてくださっています。ですから神様はこの女性のことも愛してくださっている。そのことをこの女性はイエス様の言葉や行動から知ったわけですね。彼女は嬉しくてありがたくてもったいなくて、シモンのところにイエス様が来られたっていう話を聞いてもうじっとしていられませんでした。そして香油を手にして飛んできたわけです。そんな彼女にイエス様ははっきりと許しを宣言なさいました。48節、あなたの罪は許されています。あなたの罪は許されています。世界全人類がではなく、あなたがとイエス様はおっしゃいました。個人的な許しの宣言です。一般的に神様は人間を愛してますよっていうんじゃなくて、あなたを神様は愛してくださる、だからあなたを神様は許してくださっているのだよ。イエス様はそんなふうに宣言なさいました。さらに50節で次のようにおっしゃっています。50節、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。もちろん救うのは神様ですよ。神様が罪を許してくださり、まあ、本当は神様の方が被害者ですからね。自分が無視されて侮辱されてるわけですよ。被害者神様なんですが、その被害者であるはずの神様の方から手を差し伸べてくださった。これが救いですよね。しかしその救いを彼女が手に入れることができたのは、彼女の信仰のためだとイエス様は認めてくださったのです。あなたの信仰が、だからあなたを救ったんだ。聖書は救いというのが、つまり罪が許されて神様との愛の交わりが回復すること、これが救いです。その救いが良い行いに対するご褒美ではないということを繰り返し教えています。ご褒美ではなく、神様の愛と許しを信じる信仰によるのだということ、これを聖書は繰り返し教えています。イエス様はそのような救いをもたらす信仰をこの女性が確かに持っているんだということを認めて褒めてくださいました。町の人たちは誰も彼女のことを褒めません。むしろ後ろ指を指し、場合によっては直接不死だらな女めと呪いの言葉を投げかけてきたことでしょう。しかしその女性に向かってイエス様は、なんとあなたは信仰深い人であろうかと褒め言葉を投げかけてくださったのです。ではここから、私たちはこの罪深い女と呼ばれていたこの女性から一体何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、それはイエス様の愛に感謝しましょうということです。私たちはイエス様の愛に感謝を捧げていきましょう。三つその点について申し上げます。一つ目は、許されていることを自覚しましょうということです。許しの自覚です。東京にいた頃、教会の青年の一人が集会に出席しなくなったので、連絡を取ってみました。するとこの人はこう言うんですね。教会で聖書の話を聞いたり、他のクリスチャンと交わったりすると自分の罪深さを思い知らされて辛くなるからだ。別にね、牧師が講談からね、お前たちは罪人だなんて言わないんですよ。言わないし、教会のクリスチャンたちも、あなた罪人だからね、悔い改めなさいなんて、そんなこと言わないんですよ。でも自分で聖書を開いたり、他の人と交わったりしていると、なんか自分が足りない存在なんだ、不完全な存在なんだ、罪深い存在なんだ、 神様の御心に逆らって生きている存在なんだっていうことが思い知らされて、辛くなると自分の欲深さ、不完全さ、不純な部分が意識されて苦しくなる。まあ、確かにそうやって自分の過去の失敗であるとか不十分さを見せつけられるというのは苦しいことですよね。しかし聖書が繰り返し人間の罪について語っているのは、私たちを追い詰めて苦しめたいからではありません。自分の罪を認めることが大きな喜びにつながるからです。そしてさらにはイエス様に対するあふれる感謝、そしてさらには愛の行為につながっていくからなんです。今回の主人公である女性は、自分は大きな大きな罪を許していただいたと自覚しました。それゆえにイエス様に対して愛の行為を示したわけです。ところがパリサイ人であったシモンというのはかなり自尊心が高いんですね。自分は神の命令をね、忠実に守る、それがパリサイ人ですから、それを目指すのがパリサイ人ですからね。自分は神のね、命令をね、異論なく行っていると、自分は許される必要はないと、汚れは外からくっつくものだから、洗えばきれいになる、そういう考え方だったんです。だから罪の許しのメッセージなんか聞いても全然心に響かないんです。我がことではないから。しかし彼女は自分自身の罪をしっかりと見つめていたので、罪の許しのメッセージを聞いたとき、大きな感動と感謝に満たされたわけです。それが彼女がイエス様に対して愛の行為を行った理由です。聖書は私たちの罪が許されるために、何か私たちの側でしなければならないことがあるんだよとは教えていません。ただ差し出された許しをありがとうございますと受け取るだけです。でも本当は罪はただでは許されないんです。必ず償いが必要です。でも私たちがその償いをしてしたから許されたんではなくて、イエス様がその償いを代わりにしてくださったんですね。イエス様は私たちの罪が許されるために十字架にかかって血を流してくださいました。そして死んで葬られましたが、三日目に復活なさり、今も生きていらっしゃいます。イエス様は文字通り命がけで私たちを助けてくださいました。そのことを私たちは常に思い巡らして、感謝の思いを育てていきましょう。それによって私たちはイエス様への愛、これを増し加えていくことができます。イエス様をより私たちが深く愛するようになり、イエス様が私たちに願っていることを行おう、イエス様が悲しまれることはやめようという思いを育てていくことにつながります。そしてイエス様は私たちだけではなくて、他の人のことも愛してくださっています。私たちのためだけにイエス様十字架にかかって死んだんじゃなくて、世界の人々、世界全人類の人々のためにご自分の命を差し出されたのです。ですからあの人もこの人もその人も神様に愛されている人です。一人一人にイエス様は今も救いの手を差し伸べてくださっています。自分が命がけでイエス様に愛されていることを知れば知るほど、私たちはイエス様が同じように命がけで愛してくださっている他の人に対しても、その人たちを大切にできるようになっていきます。以前お話を伺った方、他の教会の方ですが、本人の許可を得てお話しします。あきこさんということにしておきましょうか。このあきこさんには、やすよちゃんという中学生のお嬢さんがいました。ところが不登校になってしまって、朝なかなか起きられなくなってしまったんです。で、しかも だんだんとこう反抗的になってきた。そんな風にこのお母さんはおっしゃっていました。アッコさんは私と話し合いを続ける中でお嬢さんに対して十分心の栄養を上げてこなかったということに気がつかされます。この心の栄養というのはね、心理学ではストロークっていうふうに言うんです。人から人に送られる刺激のことをね、ストロークっていうふうに言います。例えばその中にはプラスのストロークとマイナスのストロークっていうのがあるんですね。プラスのストロークっていうのはもらうと相手がいい気持ちになる、そういうストロークです。自分がもらうと自分がいい気持ちになる。でもらうと嫌な気持ちになるのをマイナスのストロークっていうわけですね。自分はもしかしたら娘に対して十分プラスのストロークを上げてこなかったんじゃないか。例えば優しく挨拶するとか、気持ちのいいスキンシップをするとか、抱きしめるとか、どんな時も、つまりこちらの期待通りのことをその子がした時だけじゃなくて、どんな時も大好きよと声をかける。そういうもらって気持ちのいい刺激をあんまり上げてこなかったんじゃないだろうか。このお母さん考えるわけですね。そこで心の栄養が足りてないので、戦いの場である学校になかなかね、行けない。自信なくしている子供にとって学校というのは戦いの場ですからね。いつも比較されますしね。そういう中で、心の栄養が足りてなくて、自信がますますなくなって、行きたくないって思いになってんじゃなかろうかと、このお母さん考えたそうです。そこで、アッコさんは、ヤスヨちゃんにプラスのストロークをいっぱいあげるということを決心なさいます。特に、朝を起こすとき、ガミガミ言いながら、まさに叩き起こすようなことをね、布団引っぺがしてね、起こすようなことをしてたんですが、それだとマイナスのストロークになっちゃいますから、それをやめることにしました。どうせ起こしたって起きないんですから。だから、もうそれはやめようと。その代わり、時間になったら、ベッドサイドにしゃがんで頭を撫で頬ずりしながらおはようと静かに言います。それで目覚まさなかったら本当病気ですから、寝かしておいた方がいいわけです。で、そうやって目を覚ましたお嬢さんをぎゅっと抱きしめて、お母さん、やすよちゃんのことが大好き、私との話し合いの中でじゃあそのように具体的にやってみましょうと。プラスのストロークを上げるだけだとね、具体的じゃないので、具体的にそういう方針でやっていきましょう。じゃあ1週間後またお話聞かせてねと。1週間後どうでしたかっていうと、できないって言うんです。できなかった。で、私意地悪カウンセラーですからね、できなかったの、それともやりたくなかったの。すると怪訝そうな顔をしてましたので、ある実験をやってもらうことにしました。どういう実験かっていうと、そのお母さんが次のような宣言をするっていうんです。どういう宣言か。私は誰が何と言おうと絶対に安代にストロークなんかやらない。もう誰が何と言おうと娘にストロークはやらない。そんな風に宣言してみてください。10回それ言ってってお願いしたんです。って最初言ってましたけど、いや実験ですから。で、10回言ってもらった。で、どうですかって言うとね、ぴったりくるって言うんです。やりたくない自分が自分の中にいるんだなっていうことに、このお母さん、それで気づかれたんですね。もちろん、ストロークをあげたい、娘のことがね、心配であるっていう、その気持ちそのものは嘘ではないんですよ。でも人間というのは、非常に単純ではない複雑な存在なので、やりたい自分の他にやりたくない自分もいるんです。で、そのやりたくない自分が足引っ張ってるので、やらなきゃと思っても結局できないっていうことが起きているわけですね。やりたいけどできない、やめたいけどやめられないっていうのは、そうしたくない自分が内側にいるということです。そこでどうしてやりたくないのか、二人でいろいろ話し合い考えました。すると、やがてアッコさんは自分自身が小さい時のことを思い出されました。小さい時に自分も家庭の中で大人たちから十分心の栄養をもらってこなかったのだと。 いうことですね。いつも叱られてばっかりだったな、無視されてばっかりだったな、なんかすんごいことをやらない限り褒めてもらえなかったな、そういう自分自身が寂しかった、嫌だった、辛かった、怖かったっていう思いがある。で、自分は十分心の栄養をもらってこなかったのに、娘ばっかりもらうなんてずるいと。そういう思いが湧き上がってくるんだなということに、このお母さん気がつかれたわけです。この方はクリスチャンでいらっしゃいましたので、一緒にイエス様にお祈りをしました。あの頃の自分自身のあの寂しさ、辛さ、悔しさ、悲しさを癒してくださいますように。過去は変えられませんけれど、その過去に対して自分がどのように反応するかっていうことは、イエス様は変えてくださることができるはずです。すると、家族には愛されたという実感をもらえなかったかもしれないけれども、私はイエス様が自分のこの私のことを命がけで愛してくださっているということが分かりましたと、アッコさんはおっしゃいました。涙とともに、自分は愛されない子供だという思い込みをその時手放すことができたのです。私は愛されない子ではなく、愛される子供だ。預言者ホセアのね、娘はね、奥さんの不倫の結果生まれた名前をロ・ルハマと付けさせられました。神様によってロ・ルハマって愛されない子っていう意味です。しかし神様は名前を変えるようにその後お命じになったようです。ロ・ルハマからルハマに変える、愛されない子が愛される子、そういう名前に変える言われました。自分は愛されない子ではなくルハマである。このアッコさんもそのように自覚なさったわけです。するとお嬢さんへの接し方が変わりました。私はね、このアッコさんに言っといたんです。頑張ってもそうやってね、無意識に足引っ張ってると、お嬢さんに対してね、優しい接し方ってなかなかできないと。優先順位としてまず自分自身の心の癒しをね、優先させないといけないよね。だからお嬢さんにプラスのストロークあげようなんて思っちゃダメだと言っといたにもかかわらずですよ、皆さん勝手に毎朝頬ずりしながら抱きしめて、八代ちゃんのこと大好きって言うようになったんですって。その結果、心の中に栄養が蓄えられてきたこの八代さんはやがて朝起きられるようになり、家のさまざまな家事を手伝ってくれるようになり、やがて学校へも復帰することができるようになったそうです。イエス様が私たちを救うためにしてくださったことをいつも私たちは思い巡らし感謝していきましょう。というわけで、一つ目は、私たちは許されているのだと、それゆえに愛されているのだということをいつも覚えていましょうということです。二つ目、その許しは恵みであるということをいつも自覚していましょうということです。イエス様の愛と許しは一方的なプレゼント、すなわち恵みとして私たちに与えられるのだということ、これを私たちは決して忘れてはなりません。イエス様に愛される度合いが私たちがどれだけ良いことをするかにかかっている。もし信仰がそんな出来高制になったんだとすれば、クリスチャン生活というのは、途端にしんどいものになってしまいます。教会生活に疲れてドロップアウトしてしまう方の多くが、実はこの罠に引っかかっているようです。自分はね、あの人たちと比べてね、立派じゃないと。自分は教会の中に居場所がない。神様にそんなに愛されてない気がする。じゃあもういいやってんでドロップアウトしてしまう方がいらっしゃいます。しかし聖書は何と教えてるか。第一ヨハネ4の9から10。これも引用してあります。第一ヨハネ4の9から10。神はその一人子を世に遣わし、 その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが愛したから愛してくださったんじゃないんです。まず神様が私たちを愛してくださった。そして具体的に私たちの罪が許され救われて、神様との関係が回復し、親子として深く愛し合い交わることができるように神様の方から手を差し伸べてくださったんだよと。私たちの状況が今どんな状況であれ、信仰深いな、なかなか最近自分は信仰深いなと思える時も、そうでない時も、元気いっぱいに奉仕頑張りましょうってね、神様にお仕えしていきましょうっていう気持ちが盛り上がっている時も、いやもう自分のことで精いっぱい、何にもしたくないです、もう疲れてしまいましたっていう、そういう状況にあったとしても、神様は私たちを愛してくださっている。これが恵みです。神様にもっと愛されるために私たちにできることは何もありませんし、神様にもっと嫌われるために私たちにできることも何もありません。神様はとにかく私たちを愛してくださっているからです。まあ、聖書あるいはこの教会ではね、救われるっていう言葉をよく使いますね。聖書が教える、救いというのは、私たちがお金持ちになるとかね、健康になるとか、仕事がうまくいくとかということではありません。さっきも言ったように罪許されて神様との関係が回復することです。で、この救われるという言葉なんですが、皆さんは次のようなイメージを持ったことないですかね。魚が網で救われる。実は私ね、教会に行き始めた頃、救われます救われますって言われるたびに、魚が網でこうすっとね、救われてるその映像が浮かんでしょうがなかったことがあるんです。ただこの場合、その魚が網で救われるっていうのは、刺身の状態で救われるわけではないですよね。生きているそのまんまの姿、腹綿とか鱗とかヒレとか、そういうものがついた状態で救われるのだということです。そのまんまの状態で、私たちもそうです。今そのままでイエス・キリストの救いを信じるならば、神様は私たちを今そのままの状態で救ってくださり、親子の関係を結んでくださいます。イエス様は聖人君子になったあなたのために死なれたのではなく、そのままの状態の私たちのために、皆さんのために死んでくださり、そうして神様の愛を証明してくださったわけです。イエス様の愛と許しは恵みであるということを、私たちはいつも思い巡らし、感謝を捧げていきましょう。そして三つ目は、具体的に愛を実践しましょうということです。イエス様の愛に感動した主人公のこの女性は、イエス様の足を涙と髪の毛で拭って、口づけして、そして香油を塗りました。彼女は自分にできることを行ったんです。そうすることで直接イエス様に声をかけていただき、褒めていただくという栄誉を得ました。イエス様との関係がますます深まって、喜びが倍増することになったわけです。私たちもイエス様の愛を知って感動したならば、イエス様が喜ばれる行いを何か具体的に実践してみましょう。他の人と比べる必要はありません。この女性はシモンのように宴会を開いてイエス様を歓迎することはできませんでした。しかし彼女にできることを行ったわけです。私たちも他の人がどうかではなくて、何やってるかじゃなくて、自分が何ができるかなと、そしてそれを実践していくことを考えていけばいいのです。そしてそうすることによって、ますますイエス様との関係が深まるばかりか、イエス様が愛しておられる他の人との関係もより素晴らしいものに変えられていきます。 イエス様に感謝しながら、この1週間自分にできることを実践していきたいと思います。ではお祈りしましょう。天の父なる神様、今日の聖書の言葉を通して私たちを励ましてくださったことをありがとうございます。あなたの愛をいつも思いながら感謝の思いを育てていくことができますようお助けください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。